こんにちは、ザ・ディープダイブナビゲーターです。さて、今日はあなたが共有してくれた資料ですね。愛知県のバドミントンスクールフィニックス愛知の2025年8月23日のオンライン教室レポート、これをまあ一緒に深く掘り下げていこうかなと。隠れた知恵を探っていきましょう。このレポートをまあパッと見はバドミントンの指導法とかそういう練習の話が中心に見えるんですけどね。でもこうじっくり読んでいくと、もっと普遍的な、なんていうか私たち自身の成長の壁みたいなものにこう光を当ててる感じがしたんですよね。
ああ、わかります。ものの見方とか学び続ける姿勢とか。
そうそう、あと失敗との向き合い方とかね、無意識に自分を縛っちゃう考え方とか、
ええ、
そういうテーマについてレポートから、まあ、本質的なヒントをね抽出していくのが今回のミッションかなと。
なるほど。
特にヘレン・ケラーの視点とか、あと指導者が陥りがちな罠、それから三流の思考なんていうちょっと面白い切り口も出てきますしね。
ええ、ありましたね。あれは興味深い。
さあ、じゃあこのレポートが持ってるその深い洞察の世界へ一緒に分け入っていきましょうか。まずレポートの最初の方でこうハッとさせられたのが現代の豊かさと幸福度の話なんですよ。
ああ、はいはい。
確かに、まあ情報にしても物にしても昔の大名なんかよりよっぽど恵まれてるわけじゃないですか、現代って。
うん、そうですね、物質的には。
でもじゃあ皆が最高に幸せかっていうと、必ずしもそうじゃない。むしろなんか足りないなって感じてる人も結構多いかもしれない。
ええ、
このギャップって一体どこから来てるんですかね。
まさにそこが、まあ、現代を生きてる私たちにとってはすごく大きな問いですよね。で、レポートがここで引き合いに出してるのがヘレン・ケラーのもし3日間目が見えたなら。
ああ、有名ですよね。
ええ、これ有名な話ですけど、彼女が森から帰ってきた友人に何を見てきたのって尋ねたら、いや別に特にはって答えが返ってきた。これに彼女はもうすごく心を痛めたと。あんなに色とりどりで形も様々で生命が溢れてる森を歩いてきて何も見ていないなんてってショックを受けたわけですね。
いやー、なんか耳が痛いというかぐさっときますね、その話。
ええ、だから彼女は言うわけです。明日目が見えなくなるかのように物を見なさいと。明日耳が聞こえなくなるかのように音を聞きなさいって。これって単なる感傷的な話じゃなくて、私たちが普段いかに多くの奇跡とか価値みたいなものを当たり前のこととして見過ごしちゃってるか、その感じ取る力を失ってるんじゃないかっていう、まあ痛烈な指摘なんですよね。レポートのコーチもこの視点を、まあ、参加者の方に投げかけてるみたいですね。
なるほど。感謝のレンズを通して世界を見るみたいなことですかね。
そうですね。
確かに自分の持っているものとか見えているもの、聞こえているもの一つ一つにこう意識的に価値を見出せたら、なんか日々の景色が全然違って見えそうですよね。
ええ、
それこそバドミントンの練習一つにしたって、ああ今日もラケットが触れるなとか、仲間と打てるってありがたいなとか、そういうふうに感じるだけで練習の質って変わりそうですもんね。
まさにその通りだと思います。そしてこの今ここにある価値に気づくっていう視点とちょっと関連して、レポートでは予期待機理論っていう、これまた面白い考え方も紹介されてますね。
ああ、ありましたね、あのディズニーランドの話。
そうそう、
行く日そのものよりも行く前のもうすぐだってワクワクしている期間の方が脳内でドーパミンがいっぱい出てるんだっていう。
ええ、あれ面白いですよね。
ちょっと意外でした、あれは。
ええ、でコーチはこれを結構うまく応用してるみたいなんですよね。つまり未来に楽しみなことを、例えば練習の後のご褒美とか週末の白いとか、まあ好きな食事とか、そういうのを意識的に設定して、それを楽しみに今を頑張るみたいな状態を作ると。
あー、なるほど。
そうすると現在のタスク、まあそれが仕事であれ勉強であれ練習であれ、それに取り組む時の脳の状態が全然違ってくるよっていうんです。
なるほど。あのレポートのコーチの言葉を思い出しました。楽しみなことが後にあるんだって思って仕事をする人と、あーめんどくせえなって言いながら仕事して終わった後にゲームやろうみたいな人じゃ全然脳の状態が違うんだよってやつですね。
そうそう、それです。
これなんかすごくわかります。未来へのポジティブな期待が今の行動の質とか幸福感そのものを引き上げるみたいな。
そうなんですよ。受動的にただ時間を過ごすんじゃなくて、能動的に未来に楽しみっていう、まあ、アンカーみたいなものを打っておく。 それが今を輝かせるエネルギーになるっていうことなんですね。さっきのヘレン・ケラーの視点と合わせて考えると、日常の当たり前に感謝しつつ未来への期待を持つっていうのが日々の質を高めるなんか両輪になるのかもしれないですね。
なるほどね。あなたにとっての当たり前、そして未来にある些細な楽しみ、もしヘレン・ケラーみたいに明日それを失うとしたら、今日何に価値を感じて何を心の支えにしますか？ちょっと立ち止まって考えてみる価値ありそうですね。さて、日常の見方を変えるっていう話がありましたが、今度は変化そのものに対する姿勢についてですね。レポートでは指導者の固執の問題っていうのが指摘されてましたよね。
ああ、はいはい。
昨日と言ってることが違うじゃないかって批判されるのが怖くて、古い指導法にずっとしがみついちゃうみたいな。
ええ、ええ。
これ結構身につまされる人もいるんじゃないかな。
いやー、これは指導者に限らず多くの人がまあ陥りがちな罠かもしれないですよね。一貫性っていう言葉のなんか呪縛みたいな。
うんうん、
でもレポートのコーチはそこをもうバッサリと言い切ってますよね。固執は停滞、探求は進化なんだと。
おお、力強い言葉ですね。
まさに。レポートにあった比喩もすごくわかりやすかったです。2025年の今、 Windows 2000の使い方をドヤ顔で教えても、まあ誰もありがたがらないですよね。
確かに。
それと同じで、どんな分野だって理論とか技術、効果的なアプローチっていうのは常にアップデートされていくものだと。バドミントンだって例外じゃないですよと。だからコーチは、探求し続ける指導者こそが本物だって言ってて、さらに今完璧な指導を持ってる人なんて世界中どこ探してもいないんだって断言してるんですよね。
はあ、ということは指導者自身が、いや自分はまだ完成してないんだとか、もっと良い方法があるはずだっていう、そういう謙虚さというか探求心を持ち続けること、それが結局は選手のためになるんだよっていうことですね。
まさにその通りです。プライドを守りたいがために古いやり方に固執しちゃうっていうのは、一見なんか信念があるように見えるかもしれないんですけど、
うんうん、
でもそれって実は変化に対する恐れとか、まあある種の怠惰の裏返しで、最も大切な選手の成長っていう目的を見失わせちゃう行為になりかねない。これは本当に怖いことだと思いますよ。
うん、これ私たち自身の学び方とか仕事の進め方とかにも深く関わってきますよね。自分が慣れ親しんだやり方とか考え方、これが一番効率的だとか、昔からこうやってきたんだって思い込んでることの中に、
ええ、
実は進化を妨げてる固執が隠れてるのかもしれないなって。
そう思います。常にこれで本当にベストなのかなとか、他に試せることってないかなって自問して、新しい情報とか視点に対してこうオープンでいること、その探求者としての姿勢こそが、まあ、個人であれ組織であれ成長し続けるための鍵なんだろうなと。
なるほど。停滞を選ぶか進化を選ぶか、それって日々の小さな選択の積み重ねなのかもしれないですね。
そうですね。
さて次のテーマなんですけど、これは個人的にすごく興味深かったんですな。ミスしてもいいよって言われてるのに、なぜかミスが減らないっていう謎。
ああ、ありましたねそれ。
これ不思議じゃないですか。安全なはずなのにむしろ萎縮しちゃったりとか。レポートではこの確信に迫る分析がされていて、
ええ、ここのコーチの洞察は非常に鋭いなと感じましたね。結論から言っちゃうと、ミスそのものに対して本人が本当に困るって感じる理由、つまりその自分事としての切実な動機づけがないからだっていうんですね。
本当に困ることですか？どういうことでしょう？
例えば、まあ、昔の根性論みたいな指導だと、ミスしたら罰として走らされるとか怒鳴られるとか。
はいはい。
これは選手にとってはもう明確に困る状況ですよね。だから必死にミスを減らそうとする。でもそれはまあ恐怖によるコントロールであって、望ましい形ではないと。一方でミスしても大丈夫だよっていう環境だと、ミスしても直接的な罰はないわけです。だから表面的には安心なはずなのに、なぜか行動が変わらない。コーチの言葉を借りると、ミスしたら何があるから困るっていうね、その一段階つなぐものがないと困らないよねって。
あ、
ただ単にネットにかけました、アウトしました、でそれで何が困るんだっけっていうね。
なるほど。ミス自体が問題なんじゃなくて、そのミスが引き起こす何か別の 自分にとって本当に嫌なことと結びついてないと、本気で改善しようっていうスイッチが入らないっていうことですか？
まさにそこなんですよ。レポートで紹介されてた参加者のあきこさんの気づき、あれがそれをすごくよく表してますよね。ミスをすると、ああまたやっちゃったとは思っても、それ自体が困るわけじゃないと。でもそのミスのせいでラリーが不利になったり、相手を楽させちゃったりして、勝ちたいのに勝てないとか、あるいは拒ってる場面で簡単なミスをして、周りから、ああやっぱり大事なところで弱いなって思われるのが嫌だとか、
あ
そっちの方が私にとっては本当に困ることなのかもしれないって気づいたわけですよね。
深いですね。これは表面的なミスしたくないじゃなくて、その奥にある勝ちたいとか認められたいとか弱く見られたくないとか、そういうもっと根源的な欲求とか恐れと、目の前のミスがどうつながってるかをまず自覚する必要があると。
ええ、だからコーチは、追い込まれるとあなたは何が困るんですかとか、相手が楽になるとあなたは何が不都合なんですかみたいな問いを投げかけるわけです。そうやって内内面を掘り下げていって、自分の本当の困りごととミスを結びつける、この作業ができて、初めてミスに対する意識とか、それを減らすための練習への取り組み方っていうのが本質的に変わってくるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。あなたが避けたいって思ってる失敗とかミス、その奥にはどんな本当の困りごとが住んでるんでしょう。なぜそれがそんなに嫌なのかっていうのをちょっと突き詰めて考えてみると、自分の行動を変えるためのなんかすごく強力な動機が見つかるかもしれませんね。
ええ、そう思います。
さて次は動画分析の話ですね。レポートでは対照的な2つのプレーが紹介されていました。一方は、80代の方でしたっけ、ミスしても表情が変わらなくて楽しめてるのかなって疑問符がつくようなプレー、
はいはい、
でもう一方は非常に戦術的な動きをする女子選手のプレー。この対比から何が見えてくるんでしょうか。
特に注目すべきは後者の女子選手ですよね。レポートによれば、彼女は他の多くの選手よりも物理的にはもっと早くコートの後ろに下がれる能力を持っていると。
へえ。
でも試合では意図的にあえて前にポジションを取ることを選択してるっていうんですね。
下がれるのに下がらない、それはどういう意味ですか。
ここのコーチの解説がすごく的確でしたね。この人の方が他の人より全然下がれるんですよって。でも下がれるのに前にいますからね、下がらないっていうね、下がれるのに下がらないって、
はあ、
つまり彼女はとにかく前に詰めろっていう指示をただ鵜呑みにしてるわけじゃないんです。後ろに下がれるっていう選択肢、能力を持った上で、でも前にいた方が攻撃に転じやすいし、相手にプレッシャーかけられるから有利だよねっていう、その戦略的な意図をちゃんと理解して、で自ら判断して前にいることを選んでるんだと。
なるほど。教えられたことをなんか思考停止で実行するんじゃなくて、その教えの意図とか原則みたいなものを理解した上で、状況に合わせて自分で最適な選択をしているということですね。なんか手針で言うところのハとかリの段階に近いのかもしれないですね。
まさにそうだと思います。この自分で判断し選択するっていう主体的な姿勢、これが単に言われたことをこなすだけの選手とどんどん伸びていく選手を分ける、なんか決定的な違いなのかもしれないですね。レポートではこの差がラリーの質とか勝敗に直結するんだって指摘されてます。言われた通りにやるだけなら、まああるレベルまでは到達できるかもしれないけど、そこから先本当に一流って呼ばれる域に達するには、この戦略的思考と主体的選択っていうのが不可欠なんだろうなと。
いやー、これはバドミントンに限らず仕事とか学習とかあらゆる場面で言えそうですね。
そうですね。
基本を学ぶのはもちろん大事ですけど、その先に行くにはマニュアル通りにやるだけじゃなくて、原理原則を理解して自分で応用したり選択したりしていく力が求められると。
まさに。
さて最後のパートなんですけど、これまたユニークな試みでしたね。三流の思考を洗い飛ばす。
あれは面白かったですね。
レポートのコーチが AI と一緒に三流ミュージシャンが言いそうなことを生成して、それをネタに自己分析するっていう枠、これ一体どういう狙いがあるんでしょうね。
いや、これは非常に面白いアプローチですよね。 一見なんかただのお遊びみたいに見えるかもしれないですけど、実はこれも私たちの成長をこう無意識のうちに妨げてる思い込みとか言い訳のパターン、それを客観的にしかもユーモアを持って認識するための結構巧妙な仕掛けなんだと思うんですよね。
例えばどんな三流の思考が出てきたんでしたって。
レポートで紹介されてた例で、参加者のトールさんがいかにも言いそうですねって反応してたのがありましたね。正直売れたら俺の音楽じゃなくなる気がするんだよねっていうセリフ。
あーなんか聞いたことあるようないかにもって感じですね
そうそう。でこれに対する AI の分析がまた結構辛辣なんですよ。
ほう。
本人は大衆に合合しない真のブレないアーティストを聞き取ってるつもりかもしれないと。しかし実際にはそもそも売れるレベルの音楽を作るチャンスすら巡ってきていない、あるいはその能力がない可能性が高いって。
ふわー厳しい。でもなんか確信をついてる気もしますね。
ええ、他にもいや世間に合わせたらそれはもう俺じゃないんだとか、いや、やる気がないわけじゃないんだ、ただ本当にやりたいことがまだ見つかってないだけなんだとか。
ああ、ありますねそういうの。
ええ、一見するとなんか確固たる自分を持ってるように聞こえたり、何か高尚な理由があるように聞こえたりするんですけど、その実態は変化することへの恐れだったり、挑戦しないこと、行動しないことへの、自己正当化だったりする可能性もあるわけですよね。
なるほどな。こういうもっともらしい言い訳って自分でも気づかないうちに自分の可能性をこう狭めちゃってるのかもしれませんね。
そうなんですよ。でこのワークのポイントは、そういう三流の思考、もちろんこれは比喩ですけど、誰の中にも潜んでる可能性のある思考パターンをダメだって深刻に断罪するんじゃなくて、あははなんかわかる気がするなとか、自分にもこういうとこあるかもなみたいにユーモアを追って客観視すること、そしてそれを笑い飛ばして軽やかに手放していく。そうすることで変なプライドとか自己防衛から解放されて、もっと素直に学んで成長への道が開けてくるんじゃないかっていう、そういう洞察なんですよね。
面白いですね。自分の弱さとか言い訳をユーモアで乗り越えるというか。
ええ、そんな感じです。
さてここまでレポートを深く掘り下げてきましたけど、今回の探究から得られた学びをリスナーのあなたにも役立つであろう5つの重要なエッセンスとしてちょっとまとめてみましょうか。
はい、お願いします。
まず1つ目は感謝のレンズで世界を見つめ直すことですね。
ええ、ヘレン・ケラーが示したように、見えるとか動けるとか、そういう日常の当たり前に意識的に価値を見出す、それが日々の経験の質を根本から変える力を持ってるんだよということですね。
で、現在の行動の質とか幸福感が高まる、予期待機理論、ぜひ日常で試してみてほしいですね。
そうですね。3つ目は、固執は停滞、探求は進化、現状維持は後退と同じだと。常にもっと良い方法ないかなって問い続けて、変化を恐れずに学び続ける探求者であり続けること、その姿勢こそが成長の源泉だということでした。
4つ目、行動を変えるにはなぜを掘り下げる。表面的なミスしたくないじゃなくて、そのミスが引き起こす本当に困ることって何なのか、自分の根源的な動機と行動を結びつけることで初めて本質的な変化が生まれるという点ですね。
ええ、そして5つ目、三流の思考を笑い飛ばし手放す、成長を妨げる自己制限的な言い訳とか思い込みに気づいて、深刻にならずにユーモアを持って客観視する、そして軽やかに手放すことで素直な成長への道が開けるということでした。これらのポイントをこうつなげてみると、見えてくるのは自分自身とどう向き合って、どう世界を捉えて、どう変化していくかっていう、なんか一貫したテーマですよね。レポートの根底には単なるスキルアップじゃない、もっと深いレベルでの自己変革へのヒントが隠されているように思いますね。
本当ですね。感謝、期待、探求、動機の理解、そして自己制限の解放、これらって特定の分野だけじゃなくて人生のあらゆる局面で応用できる普遍的な知恵と言えるかもしれませんね。
ちなみに元のブログ記事では、こうしたのナビを具体的な行動に移すためのアクションチェックリストっていうものにもちょっと触れられていたようですね。
あ、そうなんですね。
残念ながら具体的な中身まではこの資料からはわからないんですけど、学んだことをやってみることの重要性も示唆されてるなと。
なるほど、やったり実践が大切だと。それでは最後に今日の探究を踏まえて、あなた自身にちょっと深く問いかけてみてください。
あなたが普段当たり前だと思っているその視点、その価値観、あるいはずっとこれでやってきたんだと信じているそのやり方、その考え方、その中にもしかしたらレポートに出てきた30年間指導法を変えなかったコーチのように、あなた自身のより良い可能性とか新しい世界の扉を見えなくさせている個室が隠れてはいないでしょうか。もし変化へのその小さな恐れを手放して純粋な好奇心で探求してみるとしたら、今何を見直し、どんな新しい視点を取り入れてみたいと思いますか。今回の探求はここまでです。また次回のザ・ディープ・ダイブで新たな知見の世界を一緒に旅しましょう。